保、コロン、スウェーデンとデンマークはどちらも、若者に心筋炎を引き起こすとして、モデルナ COVID ワクチンを禁止しています。カッコ、ニュース G 翻訳モデルナ、カッコ、モデルナの武漢コロナウイルス、カッコ、COVID-19。ワクチンが特に若者に心筋炎を引き起こすことが判明した後、スウェーデンとデンマークの北欧諸国は両方とも特定の年齢層での使用を禁止しました。報告によると、スウェーデンと北欧のデータソースからの新しい予備分析では、モデルナ、カッコ、モデルナが現在呼んでいるスパイクバックスが若者の体に損傷を与え、投与を中止しなければならないことが分かりました。スウェーデンの公衆衛生局は、1991年以降に生まれたすべての若者に対してモデルナ、カッコ、モデルナのスパイクバックスを直ちに中止するよう勧告しました。デンマークはすぐに12歳から17歳までの子供に対する薬物の禁止を課しています。スウェーデンの公衆衛生庁は、予防的理由から、1991年以降に生まれたすべての人に対するモデルナ、カッコ、モデルナのワクチンスパイクバックスの使用を停止することを決定しました、と当局は発表しました。原因は、心筋や心臓のボルの炎症などの副作用のリスクが高いというシグナルです。ただし、影響を受けるリスクは非常に小さいです。声明はさらに、モデルナ、カッコ、モデルナのスパイクバックスと心筋炎及び心膜炎の両方の症例との関係が特に明確である、特に2回目の投与後、であると説明しました。リスクの増加は、ワクチン接種後4週間以内、主に最初の2週間以内に見られます。モデルナ、モデルナのスパイクバックスは、若者に心臓の炎症を引き起こすことが確認されています。スウェーデンの公衆衛生局がこの声明を発表したのと同じ日に、デンマークの保健当局は、モデルナ、モデルナのスパイクバックスが、心臓の炎症のリスクの増加をどのように引き起こすかについて独自の声明を発表しました。非常に稀、ですが特に中国のウイルス自体が彼らにほとんどリスクをもたらさないので、心臓の炎症は若者が潜在的に経験するのは良いことではないと当局は主張します。カナダ公衆衛生庁でさえ、この評価に同意しています。数日後、次のような声明を発表しました。心臓の炎症を含む心臓の合併症のリスクは、COVID-19 感染後に大幅に増加することが示されており、ワクチン接種後よりも感染後の方がリスクが高くなります。4月にデンマークは、注射が致命的な血栓を引き起こすと判断された後、アストラゼネカからの FAUCIFLU の予防接種を永久に禁止しました。デンマークはそのジャブを禁止した最初の国でしたが、他の多くの国と同様に、世界中の政府の間で好まれているタイプであると思われるファイザーバイオエンテックからの mRNA、メッセンジャー RNA、ショットを押し続けています。アストラゼネカの注射を受けた後、至る所で患者が死亡していました。そしてそれは非常に迅速に明白だったので、政治家は行動を余儀なくされました。mRNA ショットを使用すると、損傷に時間がかかることが多く、隠蔽が容易になります。mRNA 技術はまた、レシピエントの DNA を恒久的に再プログラムします。これは、それが世界中で好ましいタイプの注射である理由を説明することもできます。スパイクタンパク質を直接注入するだけでなく、ASTRAZENECA、mRNA ショット、PFIZER ビオンテック、およびモデルナ、モデルナは、時間の経過とともにスパイクタンパク質を継続的に生成するように体をプログラムします。ちなみに、スウェーデンは最近、そもそも数が少なかった、その全ての COVID 制限に終止符を打ちました。いわゆる、ワクチンはそこでの要件ではなく、用量制限やその他の強制がなく、物事は完全に正常に戻っています。ちなみに、主流メディアからこれについて聞くことはほとんどありません。デンマークとスウェーデンはどちらも、計画的傾向に逆行している、進歩的な国と呼べるものです。これは、トランプ支持者だけが中国のウイルスファシズムに反対しているという米国の左端の説得力のある物語には適合しません。私たちの猛烈な左翼がスウェーデン人とデンマーク人からのこの出来事の順番を称賛するかどうか見てみましょう、とナショナルファイルのあるコメント者は冗談を言った。